旅鉄路線図。今回の路線は小野田線です。この路線は山口県山陽小野田市の小野田駅から山口県宇部市の伊能駅までを結ぶ全長 13.9km の路線で、駅数は11。1915年大正4年に小野田軽便鉄道として小野田から小野田港までが開業。現区間の全通は1947年昭和22年です。さて、今週も大関宅一人でお送りしていきたいと思います。今回は小野田線、先週宇部線をやりましたが、その宇部線のさらに支線という感じですね。この小野田線もほぼ歴史は一緒ですね、宇部線と。古くは石炭を運ぶ輸送でにぎわい、その後は石灰石を運ぶ輸送でにぎわいましたという感じですね。ただし、やはりこのセメント輸送がなくなってからは、だいぶ、落ち着いたというか、寂しくなっちゃってる路線でございます。基本的にこの石灰石運ぶのはセメント会社大手の太平洋セメント。太平洋セメントっていうのは、いろいろ合併してできた会社なんですけども、以前は小野田セメントってありましたよね。この小野田セメントの、地盤地元というのがこの辺りということになります。基本的には全て電車が走ってるんですけども、宇部線と一緒ですね、下関の総合車両所運用研修センターに所属する105系および雲波123が走っております。でもまあ基本的には123がもうメインで走ってますね。あの白地に、下の方に青いストライプが入っている、元荷物電車のあの長い本当のロングシートの車両ですね、123が走っております。この123もすごく可愛くていいんですけれども、その以前、2003年まで走ってたんですね、チョコレート色の雲波42という、旧型国電が走っておりました。小野田線を走る、列車なんですけれども、すべて電車なんですが、ほとんどの列車が、宇部線伊能から宇部新川まで乗り入れしています。なので、まあ、ほぼ一体運用みたいな感じになってるんですかね。で、それとはまた別に、スズメダから長門元山まで、ここがまた別でですね、ございます。宇部線もですね、宇部駅よりは宇部新川の方が町っていうことなんですけども、この町っていう意味でも小野田線は似ています。小野田駅よりも、小野田港とかですね、南小野田のあたりが、町としては中心部ということになっているようです。小野田線を語るにはですね、この本山支線というのがね、外せないところかなと思いますね。これは途中の鈴目田というね、扇形の駅があるんですが、ここから浜郷地、長門元山と2駅、支線が分かれております。ただ長さは非常に短い 2.3km、 もう歩いたっていいんじゃないかぐらいのところに、短い支線があります。ここがそのさっき言った、茶色い旧型国電がずっと走っていた、ところなんですね。こう最後まで残っていたのが雲波42、2003年まで走っていたんですが、これはですね、なんと昭和8年1933年に誕生した車両をそのままずっと使っていたということなんですね。この長門元山なんですが、非常に行くのが難しい、ところです。これはですね、イメージとしては土日の鶴見線の大川支線に似てますね。これが平日も土日も一緒のダイヤになっておりますが、走っているのが朝の7時台に2本、夜の18時台に1本というですね、1日3往復、うち始発の1本だけが、スズメダ止まりで、あとは宇部新川まで直通しております。ちなみにこの南小野田駅というのは以前セメント町という駅名でした。カタカナでセメント町。これはちゃんと意味がありまして、付近の地名が山口県山陽小野田市セメント町なんですね。町の名前にもうセメントっていうのがついちゃってるのがすごいですよね。この由来としては、明治に遡ります。明治14年1881年にこの地で民間初のセメント会社が誕生したことが由来となっております。ちなみにこのセメント町なんですけれども、もう一つあるんですね。大分県津久見市にも旧小野田セメントがあって、そこにも同じようにセメント町というのがあるそうです。さらにちょっと面白いんですが、日産化学っていうね、化学系の会社がありまして、それに由来する町の名前としてですね、バス停にあるらしいんですが、硫酸町というのがね、あるそうですね。 そのあたりも面白いところです。なのでこの長門元山駅というのは明るい時間帯で写真を撮ろうと思ったらもう始発というかこの朝の7時台の2本どっちかに乗らないと明るいうちに写真を撮ることができません。まあ、18時37分もギリギリね間に合うかもしれないんですけども、非常にねこの訪れるのが困難に、なってきてますね。また最近ちょっと本数が減ったんですよね。なのでねなかなか来るのは難しいですが来た時の考えは、またひとしおといったところですね。僕もここを訪れた時はやはり始発で来ました。長門元山駅着が7時10分頃だったんですかね。本当に早朝に来てこれでもかってくらいいっぱい写真撮った記憶があります。ここなんでこの支線を作ったのかというと、かつて海底鉱山がここにあったんですって。で、この周防灘の中にある海底鉱山の、関係で荷物運んだりとか人運んだりとかしてたんですかね。で僕がですねこの小野田線で好きな駅もう一つあります。やっぱりこの雀田駅すごい好きですね。というのはですねこの駅が Y 型にこう分かれた路線になってますので、駅の中がこう構造的にはこう扇のような形になってるんですね。で扇形の駅っていうのはすごく構造として真ん中を結ぶ部分が広く作られているのですごく好きなんですね。駅として思い浮かぶのは例えば鶴見線の浅野っていう駅だったり富山地方鉄道のですね寺田っていう駅だったりとかですね、鳴門線の分岐のですね池の谷駅とかですね、あとは最近行ったので言うと近江鉄道の高宮駅、近江鉄道の本線と田川大社方面に行く列車もここで分岐していてこうちょっとした扇形の駅になってますよね。こういうなんかね扇形の駅すごく好きでございます。そんな感じで小野田線紹介しました。やっぱりですねここは以前貨物で非常に栄えた路線ということとローカル線である宇部線のさらに奥にあるローカル線なんで、ね、すごく遠くまで来たなっていうね実感が湧くローカル線でございますね。車両も123でいいですし結構この小野田線に乗った方はですねああついに乗ったなと感慨深く思われるんではないかと思います。ぜひ皆さんも行ってみてください。というわけで今週は味のあるローカル支線のそのまた支線小野田線のお話でした。というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。旅鉄部では皆さんからのメッセージを大募集しております。ぜひぜひ送ってください。よろしくお願いします。
お願いします。
さて谷口玲子さんもう一度改めてお知らせをお願いします。
はい、10月の28日から11月の4日まで隅田のパークスタジオソーという劇場にてファイアー&ファイト隅田という作品をシアターキューブリック上演します。ぜひ見に行ってください。
ぜひぜひいらしてください、はい、あとですねちょっと秋口には楽しそうなことがあるらしいじゃないですか。
そうなんですよね。
そのあたりはちょっとまだ言わないでおきましょう。
ワキワキワクワク。
これはですねまた改めて広げて、はい、追っかけて取材したいと思いますんで、
ありがとうございます。
これからも引き続きよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで今週はここまでです。
それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。